おはようございます。今日はエレミアの8章です。エレミアの8章では、ずっとエレミアのそのテーマというのは同じなんですけど、神が悔い改めを何度も何度も呼びかけているということです。で、悲しいことにユダの人たちは、エルサレムの人たちは、その聞いてはいるんだけども、知ってはいるんだけども、その神の言葉に向き合わない、自分の罪を認めないで、行いやその技を改めない、それの繰り返しではあります。で、今日はその神が、聖書が言っているその知恵、知識、知恵とまたその愚かさについて、このユダの人たちから、一緒に学んでいきたいと思います。で、愚かなもの、私もそうなんですけど、やっぱ本当その神がこのような私を愛してくださっていて、愚かな私を憐れんでくださって、かわいそうに思ってくださって、私に救いが必要だということを神は知っておられるので、私にそのイエス・キリストという方を、その命を、与えてくださったということを感謝しながら、今日一緒に学んで、この8章を学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたがイエス・キリストの皆の上に私たちを助け、私たちを憐れんでください。どうか私たちの心を固くなになってしまうその心を柔らかくしてください。聖霊が私たち一人一人に語りかけてくださって、ここに書いてある事柄を理解することができますように、あなたが言っておられる言葉を受け取ることができますようにお助けください。知性だけではなくて、霊の領域で深いところで腹に落ちるっていうか、その、ああ、そういうことかって、で、その理解が自分の毎日の生活の中に持ち帰っていける理解となっていきますように、どうぞ私たちを助けてください。また御言葉を分かち合う私を今日もあなたが、助け、あなたの力とあなたの知恵をお与えください。ここに書いてある事柄をそのまま分かち合うことができますようにお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの8章、まずは1節から7節までなんですが、その1節から7節までで、そのなぜユダの人たちがその愚かだというふうに言われるかというと、命よりも死を選ぶからです。そのことが1節から7節まで書いてあります。少しずつ読んでいきましょう。まず1節、その時とあります。主の御告げ。で、その時というのはどの時かというと、7章の時です。今日8章ですけども、7章と8章というのは続いてます。で、7章というのは、そのユダの人々は神殿で神を礼拝しながらも、行いやその技というのは悪かったんですよ。神殿には行ってるんだけど、神を形としては、上辺としては礼拝してるんだけども、偶像に仕えていたり、自分のその悪とか、それを悪をその悔い改めることをしなかったんですよ。それで神はバビロンを送って彼らを罰するって、多くの人たちが殺されて、そのベンヒノムと呼ばれているその谷に投げ捨てられて、あ、ひどいことになるって、その時です。その時、主の御告げ、2節まで読みします。人々はユダの王たちの骨、首長たちの骨、祭司たちの骨、預言者たちの骨、エルサレムの住民の骨を彼らの墓から暴き、それらを彼らが愛し、仕え、従い、伺いを立て、拝んだ日や月や天の晩鐘の前に晒す。それらは集められることもなく、葬られることもなく、地面の肥やしとなる。で、墓が荒らされるというふうに書いてあります。で、どの墓かというと、民のリーダーたちの墓です。民も含めて。で、当時の風習で、人を葬るときには、その人が持っていた貴重品とか、その金とか銀とか宝石とか、そういうのを一緒にお墓に葬るという、風習がありました。まあ今でもそういうふうにやる人はいますね。で、その時なので、そのバビロンの軍勢がエルサレムに攻めてきて、エルサレムを全部その滅ぼそうとしている中で、で、その墓があるんですよ。リーダーたちの墓が見えるんですよ。したら何を考えるかというと、そこに貴重品があると考えるわけです。なので、その墓をただ暴くというよりは、 その、そこにある貴重品も何もかも全部奪っていくという意味での、その墓を暴くんですよ。トゥームレーダーじゃないけど。で、その死体というのは火の下にさらされてしまうと。彼らが神として、だからその多くのユダの人たちが、太陽とか月とか星とか天の晩鐘を神々としたんですけど、そのような者たちの前にさらされることになるって。で、彼らがその拝んで仕えて、その礼拝したその太陽とか月とか天の晩鐘は星々は何をすることもできないんですよ。彼らの死体は地面の肥やしにしかならないって。すごい言い方ですけど。確かに神が作られた自然というのは素晴らしいです。太陽もすごい輝いてるし、月もスーパームーンとか見るとすごい美しいです。で、久米島に来ると、まあ、久米島だけじゃないですけど、たくさんの星が見えます。確かに美しいです。でも創造物というのはあくまでも創造物であって、創造主にはかなわないというか、その比べ物にならないんですよ。だから創造物を拝むんじゃなくて、それを創造した創造主を拝むというか、それを神とすべきなんですよ。星々や自然や太陽や月は人を救うことはできませんが、神には人を救うことができます。3節から6節。またこの悪い一族の中から残された残りの者は皆私が追い散らした残りの者のいるどんなところでも命よりも死を選ぶようになる。万軍の主の御告げ。あなたは彼らに言え、主はこうおせられる。倒れたら起き上がらないだろうか。背信者となったら悔い改めないのだろうか。なぜこの民エルサレムは背信者となり背信を続けているのか。彼らは欺きにすがりつき帰ってこようとしない。私は注意して聞いたが、彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかと言って自分の悪行を悔いる者は一人もいない。彼らは皆戦いに突入する馬のように自分の走路に走り去る。彼らは命よりも死を選ぶんですよ。バビロンの軍勢が来てエルサレムをその崩壊させましたけども、そのバビロンの軍勢に殺されなかった者たちもいます。生き残りの者たち。で、彼らはみんなそのバビロンに捕囚されて連れて行くんですけど、命からがら彼らは助かったはずなのに、そこから学ぼうともしないんですよ。エレミアを通して他の預言者たちを通して、この痛い思いをしたのは、この恐ろしい思いをしたのはなぜかというと、彼らが上辺だけで神に従って、そして本当に心から自分の行いとか自分の技を悔い改めようとしないからですよ。だからこのような悪いことが起こったのに、恐ろしいことが苦しいことが起こったはずなのに、そこから学ばないんですよ。だから神は嘆いてるんですよ。倒れたら起き上がるでしょうって。配信者、そのバックスライドしたんであれば、そこから悔い改めるでしょうって。でも彼らはその配信にしがみついて、神に従わない、神に期待しない、悔い改めないというところにしがみついて、神のもとに帰ってこようともしないって。彼らの口からは正しいことなんかないし、彼らの口からその出てくる言葉というのは全部偽りだって。自分の罪を認めて悔いる者も一人もいないって。私は何ということをしてしまったんだろうって。だから悔い改めというのはよく言われますけど、 Sorry enough to change、 自分の行いがあまりにもひどいことが自分にバレバレになってわかるので、あ、こんなひどいことを私はしてしまったんだという自覚から自分の行いとか自分の考えを改め始めるんですよ。私は何ということをしたんだろうということを、その自分の罪を全く見ない、自分の罪を認めないのであれば悔い改めることはできません。自分の罪をなんとなくしか、まあ、その正しくはないけども、そこそこやってますっていうんであれば、本当の意味で、その悪から、自分の罪から足を洗うということはできないんですよ。だから神は私たちの毎日の生活を通して、そのうまくいかなかったり、苦しかったりすることを、その経験させるんですよ。イエス・キリストを信じた後も、その苦しい思いとか、辛い思いっていうのはあります。その中で神の恵みとか神の愛とか私に向けられている神の憐れみを思い返して、そこに平安を見つけるためです。そうやって神が私のことを許してくださったことを、また愛してくださっていることを確信し続けるためです。 このままではまずいって、私が罪を犯したらその我に返って、ああ私は何ということをしたんだって、お父さんのところに神との生きた命の関係にいるときにはもっと平安だったじゃないかって、愛されていて許されているあの時の喜びというのは素晴らしかったじゃないかって、なのに今ここでこんなに苦しんでるって、ああ私はなんてことをしてしまったんだって、神はそうやって我に返ってほしいんですよ、私たちにも、またユダの人たちにも。罪というのは神の言葉をそのまま信じないことです。神が私のことを愛していると言ってるのに、いやこんな私を神が愛するわけがないって、神が許すってイエス・キリストにあって許すと言ってるのに、いやこんな私、この私の罪は許されないって、神がこのことが正しいと言ってるのに、そのいやそれは嫌ですとか、神がこれは正しくないと言ってるのに、いや私はそれが必要なんですとかって言って、その神の言葉をそのまま信じようとしない、そのまま受け入れようとしない、神の言葉をそのまま信頼しない、それが罪なんですよ。私の中にあるそのような疑いとか、神に信頼しないその思いとか考えとか先入観とかっていうのが、その罪がイエス・キリストを殺させ、神を悲しませ、そして聖霊を悲しませるんですよ。自分の中では許容しちゃえたりするんですよ。神を見ないで、聖霊を見ないでイエス・キリストを見なければ、いや他の人もやってるし、他の人よりもマシだし、むしろそうしてると私はなんてことをしてしまったんだという、その悔い改めというのに行き着かないんですよ。そしてユダの人たちと同じように、命よりも死を選ぶんですよ。結果的にもちろんみんな命と死どっち選びますかって言ったら、それは命選びますって言いますよ。でも自分の生活の中でその神の前に神との関係を求めるのか、それともその神との関係でない自分の思いとか自分の願いとか周りの人たちとの、楽しみとか肉的なその思いとか、そこに行くのかって、そうなると私毎日のようにこの命を選ぶか死を選ぶかというその選択を迫られているというか、選択するときでたくさんあります。家にいるときも、職場にいるときも、誰といるときも、一人でいるときでさえですよ。自分の時間の使い方、自分の労力の使い方、それをどうしようかって、命を選ぶのか、それとも命と全く関係ないのを選ぶのか、どうするよっていうのがいつも自分の前にあります。あまりにもその神のことを毎日の生活の中からその排除してしまうと、日常生活にあまりにも没頭してしまうと、私はいとも簡単に愚かな選択をしてしまいます。ユダの人たちと同じように命よりも死を選んでしまうんですよ。でもありがたいことに、このように毎回そのエレミア書を通したり、その自分のデボーションを通したり、皆さんとのそのフェロシップを通したりしながら、その我に返る時が来るんですよ。ああそうだって。だこれが私の毎日の生活の中にあるというわけじゃないですか。だから常に御言葉を学ぶことや聞き続けるということは必要なんですよ。自分が我に返るためにです。ユダの残りの者は悔い改めず命よりも死を選んだんですよ。悔い改めは命、神との関係をもたらしますが、悔い改めないでいると神との断絶、死をもたらします。こんなに痛い思いをしているのに彼らは我に返らないんですよ。でも人間って実際そんなもんだったりするんですよ。黙示録の9章20節と21節、その最後の患難がある中での話です。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金銀銅石木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかった。だからその大患難の中で必ずこういうことが起こると言われている中で、その痛い思いをしているのに彼ら悔い改めないんですよ。なんてことをしてしまったんだって、神の前に悔い改めないでいたい、自分のその肉に使いたい思いというのは誰しも持ってます。私もあります。だけどイエス・キリストの福音によって誰でも救われるんですよ。そこから使徒の10章の43節、預言者たちもみんなイエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。誰でもです。誰でも。黙示録の3章の20節、 見よ、私はイエス・キリストは戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするって。誰でもですよ。イエス・キリストを信じるんであれば、その信仰を神は正しいと認めてくださいます。これが福音です。こういうふうにならなければ救われないとか、これをしなければあなたは救われませんとか、ある一定額の献金をしなければあなたは救われませんとか、そんなことどこにも書いてないんですよ。先週も確認しましたけど、イエス・キリストの隣につけられたあの強盗は、十字架につけられたあの状態でイエス・キリストを信じたんですよ。そしてイエス・キリストは、あなたは私と共に今日パラダイスにいるって言ってくださったんですよ。献金なんか1円もしてないし、教会にも一回も行ったこともないし、賛美もおそらく歌ったこともないですよ。御言葉の御の字も知らないはずですよ。それでも救われるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。それが福音なんですよ。だから誰でもチャンスがありますよ。大人だろうと、子供だろうと、若かろうと、年を重ねてようと、男性だろうと、女性だろうと、日本人だろうと、アメリカ人だろうと、イスラエル人だろうと、全く関係ないんですよ。だから福音なんですよ。誰でもイエス・キリストを信じたら救われるんですよ。私がどんなに愚か者でも、私にどんなに愚かな過去があったとしても、それは関係ないんですよ。イエス・キリストにあって全てが許されるんですよ。私に対する神の愛や、イエス・キリストにある許しや恵みを信じ続けるんですよ。それがイエス・キリストを信じるということですよ。神がおられるとか、イエス・キリストは素晴らしい方っていう、そのぼんやり信じるんじゃなくて、私が苦しい時に、生活の中で神の愛を疑う時にこそ信仰が必要なわけじゃないですか。私はもうダメかもしれないというふうに思ってしまう時こそ、この信仰を働かせる必要があるんですよ。助けてくださいと。それが福音に生きることですよ。それが信じるということですよ。7節、空のコウノトリも自分の季節を知っており、ヤマバとツバメ、ツルも自分の帰る時を守るのに、私の民は死の定めを知らない。鳥は自分の季節とか自分の帰るところをその知ってるんですよ。寒くなったら南に行くし、暑くなってきたら北に行くんですよ。で、どこに行けばいいかも知ってるんですよ。神がその DNA の中に教えてるわけじゃないですか。だけどユダの人々は知らないんですよ。神の定めを知らないんですよ。人の脳というのは、鳥のものよりもはるかに大きくて、比べるのが馬鹿らしくなるぐらい、人間の脳というのは素晴らしいものですよ。当然。私は別に脳学者とかではないですけど、そんなことぐらいわかります。でも、ユダの人々は愚かになってしまって、鳥よりも神のことについて知らないんですよ。だから、彼らは、また私たちもそうなる、私もそうなるんですけども、神の事柄について知る能力がないのではなくて、神の事柄について知りたいという思いがないんですよ。願いがないんですよ。切実さがないんですよ。私が許される必要がある、私がもっと神を知って、神の愛を受ける必要があるという、その思い、その必要性がないんですよ。だから理解できないんじゃないんですよ。理解しようとしないんですよ。別にしなくていいと思うんですよ。だから求めないし、だから神の前で格闘しないんですよ。教えてくださいって、分からせてくださいって。でもこんな愚かな私を神が愛してくださっていて、許してくださっているということが少しずつ分かってくると、この思いというのが私の中に、私たちの中に与えられます。神を知りたいという思いが少しずつ出てくるんですよ。それはもう精霊の働きなので、なんていうのかな。理屈で話すことできないです。精霊がそう心の中に思いを与えてくださるんですよ。もっと知りたいなって。神の愛をもっと受けたいなって。神の助けが私は必要だなって。求めたら必ず与えられます。8節から12節まで。彼らが愚かだっていうふうに言われるのはなぜかというと、知恵がないからです。まず8節と9節。どうしてあなた方は、私たちは知恵あるものだ 私たちには主の律法があると言えようか。確かにそうだが、書記たちの偽りの筆がこれを偽りにしてしまっている。知恵ある者たちは恥を見、驚き慌てて捕らえられる。見よ、主の言葉は、主の言葉を退けたからには、彼らに何の知恵があろう。主の言葉を退けることに何の知恵もないんですよ。神の律法が与えられていること、確かにそうです。イスラエルのためには与えられています。でもそれを読んでたり、それを知ってたりすることはとても素晴らしいことです。私たちもその聖書があって、その聖書をいつでも読むことができます。一人何冊も持つことができるような、その状況に私たち、この日本の中でありがたいことにあります。で、その聖書に何が書いてあるのか、大まかなことを言うことができたり、そのことを知ってたり、説明することができちゃったりすることまであるかもしれません。それは素晴らしいことです。でも、それだけを、知ってるということだけを持って、知恵とは呼ばないんですよ。なぜなら、詩篇の111篇の10節。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つって。だから、知恵というのはどういうものか、知識もそうなんですけど、その主を恐れることというのがその始めなんですよ。何度も出てきますけど、私の大学の中に、キリスト教概論というのがありました。ミッションスクールだったので。で、そのキリスト教概論の中で、その教授が教えてるんですけど、出エジプト記を教えてました。モーセの話です。航海が二つに分かれて、その少なく見積もっても200万人のイスラエルの民がそこの分かれた海の底を通って、救われたという話です。その話をしていました。で、授業の最後に、その教授は言いました。これは作り話ですって。こんなことが起こるわけないです。だから、この通りには起こりませんでした。その時私、はっきりとイエス・キリストのことを信じてなかったんですけど、その授業の最後のレポートに書いたんですよ。聖書のことを信じてないのに、聖書を教えるってどういうことですかって。次の授業を呼び出されました。まあ、そのことは別にいいんですけど。その人は、その教授はね、聖書については知ってたんですよ。知識はめちゃくちゃあるんですよ。当然。それでご飯食べてるわけだから。ただそれを聖書の言う知恵とか知識とは言わないんですよ。それとは程遠いんですよ。どんなに聖書のことを知ってたとしても、それがその世の中的に認められたとしても、その人が神を恐れるというところに行き着かなければ、その知恵、その知ってること、そのやってること、何の意味もないんですよ。なぜなら、主を恐れることがその知恵の始めだからです。箴言の12章の15節。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし、知恵のある者は忠告を聞き入れる。神の言葉をそのまま受け入れる人は、知恵のあるものですよ。なぜなら神がそう、神に対する恐れがあるから、その if っていう意味ですよ。そのリスペクトしてるから、尊敬があるから。だから聞き従うんですよ。だけど、愚か者は、いや、そんなこと言ってもって。自分の正しいと思うことを正しいと思うんですよ。神がそれは正しくないって言ったのに、あいつに対しては悪口言っていいんだって。あいつは別に許さなくていいんだって。だってこんなひどいことしてるから、したから、言ったから。でも神は許せというわけですよ。だから神の知恵に対して、その真っ向から反発するようでは、それは知恵とは言わないんですよ。むしろ神の言葉をそのまま受け取らないという罪ですよ。この世の知恵をどれだけ持っていたとしても、神を恐れるというところに行き着かなければ、スーパー愚か者になります。この世の知恵を全然持っていなかったとしても、神を恐れているのであれば、スーパー知恵者になり得ます。第一コリントの3章の19節。なぜなら、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。当然ですよ。永遠の視点や永遠の観点から立って神はものを言います。私たちが永遠にそのイエス・キリストにあって救われるということを神は願っておられるからです。だから毎日の生活の中でおばあちゃんの知恵袋的なものがその役に立つのはそれは当然です。 それが悪いと言ってないし、それぞれの職業に、その関係する知識とか知恵があることは全然何の問題もないです。ただその知恵は私を救うことはないです。私は英語を教えることができるだけの英語についての知識とか知恵というか知識があります。だけど私がどんなに英語を教えることができるような知識があったり、私が英語をどんなに喋ることができたところで私の魂を救うことはできません。私の魂を救うことができるのは、神は私のことを愛しておられて、神がそのゆえにイエス・キリストを私に与えてくださって、イエス・キリストは私の罪を全部十字架で負ってくださって、多くの苦しみを受けて私の代わりに罰を受けてくださったって、それを信じるんだったら私は罪許されて神は正しいと認めてくださるということを信じる、この知恵を信じるということ、これを信じるということが知恵なんですよ。それが私を救うんですよ。福音が私を救うんですよ。だから私の知恵は私を救いません。でも神が私たちに与えてくださる知恵が、福に対する信仰が私を救います。ヤコブは上からの知恵をこのように伝えています。3章の17節。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものだ。純真に疑うことなく、私は神を、またそのイエス・キリストの福音を信じているかどうかじゃないですか。いろんなことを知っていることは全然問題ないし、いろんなことができるその能力があることは素晴らしいですよ。でも私が、じゃあ実際その私が純真で疑うことなく神を信じるっていうところに立てているかどうかっていうところが問われるわけですよ。神との関係に平和があるかですよ。イエス・キリストが今戻ってこられます。その時に私が平安があるかですよ。私の言葉や私の行動に愛があるかですよ。どんなにこの世の知恵を振り回したところで、上からの知恵がなければ私はいくらでも愚か者になり得ます。職場や学校や家庭で一般論とか常識にとらわれてしまって、神を純真さを持って信頼できないのであれば、それは愚かです。家庭や学校や職場で知っているできていることを盾に人を裁いたりエコひいきしたりするのであれば、それは愚かです。 Welcome to 愚か者クラブ。私は愚かです。イエス・キリスト抜きに、また神の恵みや私に対する神の愛抜きに、私は知恵あるものとはなりません。素の私というのは、私引くイエス・キリストイコール愚か者です。私がほんの少しでも神の前、神が義と認めてくださるような行いやその思いが私の中にあるということは、それは神が私に与えてくださった知恵によるもので、私のものではありません。私のこのどうしようもない心ですけども、その中に神を本当に慕っていて、神を愛する思いとか愛したい思いとか、それを追求しようという思いが少しでもあるのであれば、それは私ではなくて聖霊が私のうちに働いて、心の中に刻んで、神を愛ることを、神の恵みを信じ続けることを、信頼続けることを書きつけてくださってるんですよ。それは私じゃないです。ヤコブの一章の五節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。もし知恵がないっていうんだったら、神を恐れるというところから始まるこの知恵がないというのであれば、私に純真さがないんであれば、神との間に平和がなくて、私の行いに愛がなくて、そしてどうしても憐れみとかなくて、そしてエコひいきしてしまうのであれば、愚かであるんであれば、それを認めて神の前に出て行って、知恵を与えてくださいって、そう願えばいいんですよ。誰にでも惜しむことなく、咎めることなく、なんだ知恵ないのかよって、咎めることなく神は与えてくださるんですよ。これが本当の知識であり、その得た知識をもとに実際に神に対して求めていく、それを行っていくことが知恵じゃないですか。10節と11節、エレミアの8章。 それゆえ私は彼らの妻を他人に与え、彼らの畑を侵略者に与える。なぜなら、身分の低いものから高いものまで、皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の娘の傷を手軽に癒し、平安がないのに、平安だ、平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、彼らの刑罰の時、よろめき倒れると主は仰せられる。だから知恵がないから偽りを行い続けるんですよ。むさぼり続けるんですよ。身分の低いものから高いものまで利得をむさぼっていて、偽りを行っているって。根本的な癒しを求めないって。で、根本的な癒しというのは、神との生きた命の関係ですよ。だけど、手軽な癒しを求めて、それを与えるって。瞬間的な喜びとか、瞬間的な楽しみですよ。これを、その一時的なもので、永遠に続かないもの。これがあるから大丈夫。口先だけで、何の根拠もない、平安だよって。大丈夫だよ。それを提供し続けるんですよ。それは根本的な癒しにつながらないですよ。神がおられるから大丈夫だという、その信仰を持ってじゃないと、根本的な大丈夫にはならないじゃないですか。平和だ、平和だって、平安だ、平安だって言ってるんだけども、平安がないって。平和というのは上からの知恵の一つでしたね。まず第一に純真で、次に平和ですよ。だから神との平和、これは純真さから来ますよ。人との平和というのは、愛とかエコひいきのない、見せかけのない、その態度から出てきますよ。だから知恵なんですよ。平和は上からの知恵の一つです。12節にあるように、彼らは知恵がないから恥じることもしないんですよ。むしろ恥ずべきことを追求するし、それから先もっと行くと自分の悪をひけらかすことになります。俺これだけ悪いんだぜって。こんなことをやっちゃってるんだぜ。すげえだろみたいな。ソドムの人たちは、悪を恥じることもなく、むしろ追求し続けましたよ。それで、彼らは滅ぼされてしまいました。そのように、知恵がないと、神からの知恵を拒むと、後戻りできない時が来るんですよ。だから愚かにならないで、知恵を求めて、神との生きた関係の、その命の関係の中に戻ってきなさいというふうに神は言われます。13節から最後の22節まで、彼らがなぜその愚かだと言われるかというと、救いを受け取らないからです。救いを求めないからです。13節、私は彼らを借り入れたい、主の御告げ。しかし、ブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている。私はそれをなるがままにする。神はユダの人々を借り入れたいんですよ。神は農夫だから。ブドウやイチジクが豊かに実をつけることを期待してるんですよ。そのために手を尽くしてるんですよ。ユダの人々を良い実として借り入れたいんですよ。ヨハネの福音書15章の1節と2節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で、イエス、私というのはイエス・キリストですね。の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除きと訳されてますけど、原文はその持ち上げるっていう感じです。実を結ばない者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あまりにもその枝が下にあって、その土に、その地面についてたりすると、風通しが悪かったり、またその、太陽の日光を得ることができないので、その枝を持ち上げて、その上に上げたりするんですよ。で、そうやって、その枝にたくさんの実がつくように、農夫は、手を尽くすわけです。だから神は農夫として、私たちが枝で、イエス・キリストがブドウの木で、そこからその繋がっている私たちが、より多くの実を結ぶように、私たちが実を結ばないその地面についちゃってるんだったら、それを持ち上げてくださるんですよ。風通しを良くしてくださって、日当たりを、のいいところに、私たちを連れてってくださるんですよ。神は手を尽くしてくださいます。ユダの人たちにも神は手を尽くしました。だけども、ブドウもイチジクもならなかったんですよ。そうなってくると、神はもう介入しなくなります。あるところまで来ると。手を尽くしても実を結ばないのであれば、神はそれで、じゃあ そうしなさいと言って死ぬに任せます。ヨハネの15章の6節、誰でも私、もし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。ただし、このイエス・キリストの後生きている私たち、恵みの年に生きている私たちというのは、生きている限りチャンスがあります。どこからでも、誰でも、どんなところからでも神のもとに戻っていくことができます。首の皮一枚だろうと、髪の毛一本だろうと、つながってればありがたいことに、神との親しい生きた命の関係に戻ることがイエス・キリストにあってできます。恵みによってできます。私はなんてことをしてしまったんだって、神から離れて神を捨てて、なんてことを私はしてるんだって、 Sorry enough to change ですよ。自分自身はその変わっていかない、変わっていく必要があるって、助けを求めていくほどに、自分の愚かな行いを自覚するときに、それを認めるときに、悔い改めというのは与えられるんですよ。14節から17節、どうして私たちは座っているのか、集まって城壁のある町々に行き、そこで死のう。私たちの神主が私たちを滅ぼす。主が私たちに毒の水を飲ませられる。私たちが主に罪を犯したからだ。平安を待ち望んでいても幸いはなく、癒しの時を待ち望んでいても、見よ、恐怖しかない。段から馬の鼻息が聞こえる。その荒馬の稲鳴きの声に全地は震える。彼らは来て、地とそれに満ちるもの、町とその住民を喰らう。見よ、私がまじないの効かないコブラやマムシをあなた方の中に送り、あなた方をかませるからだ。主の蜜言。彼らは、投げやりなんですよ。救いを求めないんですよ。求めないから救われないんですよ。彼らはもうここで死のうって言ってるんですよ。神に罪を犯したから、神が私たちを罰するんだって。だからもう、あとは死ぬしかないじゃないかって。もうしょうがないねって。癒しの時を待ち望んでるんだけども、恐怖しかないんですよ。恐れというのは、信仰の反対、対極にあるものです。信仰があるんであれば恐れはないです。恐れがあるんだったら信仰がないです。神に対する信仰は恐れを締め出します。全く愛というのは、それを信じる信仰というのは、許されないとか、愛されないという思いが私たちの中にその恐れを生じさせるんですよ。でも神の愛は変わらないんですよ。私がどんなんでも、あなたがどんなんでも、神の愛は変わらないんですよ。私に対する恵みというのは取り去られることはないんですよ。決してですよ。私がどんなんでも、どんな罪を犯してしまったとしても、皆さんがどんなんでも、神の皆さんに対して与えたいと願っているその恵みというのは一切変わらないです。神はイエス・キリストを信じる者たちをこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んだんですよ。私にあってじゃないんですよ。皆さんにあってでもないんですよ。キリストにあって選んだんですよ。だから私の行いとか、私の能力とか、私の過去とか、私の罪とか、何の関係もないんですよ。私がイエス・キリストを信じるように神が選んでくださったのは、イエス・キリストのうちに、イエス・キリストにあってんですよ。神の愛は変わらないし、神の恵みも変わりません。罪の許しというのは、私の頑張りや、私の奉仕や、私の献金とか、そんなんじゃないです。イエス・キリストの十字架の技のゆえに実現するんですよ。イエス・キリストが十字架で苦しんでくださったから、イエス・キリストが十字架で死んでくださったから、イエス・キリストが葬られて三日のうちによみがえられたから、だから私は罪許されて、だから私はそのイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められるんですよ。それが福音です。誰でも、どこからでも、この福音を聞いて信じるなら、神の愛を、神の恵みを受け取ることができます。義と認められるのは、by grace、恵みのゆえに、through faith、信仰によってです。預言者ヨナを通して、ニネベの人たちは救われました。40日経ったらお前らは滅びるというのが、ヨナのメッセージでした。福音の負の字もないです。 神は憐れみ深いとかないんですよ。悔い改めなさい、ないんですよ。40日経ったらお前ら滅びるってざまみやがれっていうのが預言者ヨナのメッセージですよ。それを聞いたニネベの人たちは、私たちは何ということをしてしまったんだっていうことに気がついたんですよ。そしてどうしたんですか。身分の高いものから身分の低いものまで全部荒布をかぶって灰をかぶって神の前に低くなって、私たちは何ということをしてしまったんだって、その罪を認めて悔い改めたんですよ。したらどうなったんですか。神はその災いを下すのを思い直して彼らを許したわけじゃないですか。ニネベの人たちをなぜ預言者ヨナがこんなにもざまみやがれっていうぐらい、まあ書いてないですけど、聖書にはざまみやがれって。でもそこにメッセージを伝えに行きたくなかったのは、彼らが救われてほしくないと願ったのはなぜかというと、自分の同胞であるイスラエル人をものすごく残酷に扱ったからです。アッシリア人というのはニネベというのはアッシリアの首都ですから、アッシリア人というのはものすごい残虐で有名でした。捕虜にした人たちの鼻をそぎ落としたり、耳をそぎ落としたり、手足を全部わざと切ったりして、でそれで生かすんですよ。ものすごくむごかったんですよ。イスラエルからニネベまでその引いて連れていくのに、その鼻に鼻輪をかけて、フックをかけて、で魚釣るみたいに人をその引っ張っていったんですよ。で、俺たちに逆らったらお前らもこうなるからなって言って、その見せしめにするんですよ。そういう恐ろしいことをしてたから、ヨナはその自分の思いとしては、こいつら滅んでしまえって心から思ってたんですよ。愚かにも、ニネベの人たちは恐ろしい罪を犯してたんですよ。それでも彼らが本当に、私たちはなんてことをしてしまったんだって、神に対してなんて愚かだったんだということに気がつかされて、神の前に低くなって罪を悔い改めたときに、神は彼らを救ったんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願ってるんですよ。私もあなたも、イスラエルだけじゃなく、イスラエルの人たちだけじゃなくて、エルサレムの人たちだけじゃなくて、ニネベの人たちも、私もあなたも、みんな救われて真理を知るようになることを願ってほしいんですよ。すべての人にチャンスがあるんですよ。ヨナはエレミアの200年前の人です。ということは、エルサレムの人たちはニネベの人たちに何が起こったかということを知ってたはずです。あのニネベの人たちが救われたって。少し前には、100年も経たない前には、北イスラエルが滅ぼされてるんですよ、そのアッシリアに。だから神に耳を貸さないで従い続けない、その神を拒否し続けるとどうなるかということを知ってるし、どんなに神を拒否したところしたとしても、真摯になって神の前に悔い改めたとしたら、許されるって救われるということを両方とも知ってるんですよ。けど彼らは頑なになって、イスラエルのことも知ってたのに、ニネベのことも知ってたのに、神を信頼しないで、自分の罪を悔い改めもしないで、自分の癒しの時だけ待ってたんですよ。ああ、なんかよくしてくれないかなって。そして、悔い改めもしないから、神の言葉に耳を傾けないから、だから癒しの時というのは訪れないんですよ。で、結局、投げやりになって、嘆いてばかりいるんですよ。本当に救ってくださいとか、私を許してくださいと言えばいいのに、ニネベの人たちみたいに。でもそうしなかったんですよ。19節の最初、聞け遠くの地からの私の民の娘の叫び声を。だからエレミアは遠くの地からユダの民が叫ぶのを聞いたんですよ。つまり、そのバビロン捕囚にあって、エルサレムからどんどんそのバビロンに連れて行かれる人たちが叫んでるんですよ。だから悲しみは癒されないんですよ。エレミアは後半21節に、私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捉えたって。入港はギルダデにないのか、医者はそこにいないのか、それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか、なんでだって、心を弱り果てて傷ついて憂えて恐怖にその捉えられてるんですよ。でそれを見て、そのエレミアは嘆いてるんですよ。19節の続きです。主はシオンにおられないのか、シオンの王はその中におられないのかって。そんなことないんですよ。その後神は答えています。 なぜ彼らは自分たちの刻んだ像により外国の虚しいものによって私の怒りを引き起こしたのかって。だから神は答えた。つまり神はシオンにおられるんです。エルサレムにおられたんですよ。でも民が神を拒み捨ててしまったんですよ。それで神の怒りを引き起こしてしまったんですよ。20節、刈り入れ時は過ぎ夏も終わった、それなのに私たちは救われない。イスラエルでは、まあイスラエルではだけじゃないんですけど、刈り入れ時っていうのは2回あります。イスラエルのその収穫祭というふうに言われている五旬節、ペンテコステっていうのは、春の終わり頃にあります。でその時に何が収穫できるかというと穀物です。小麦とか大麦です。でその刈り入れ時は過ぎたということは、その穀物になる小麦とか大麦を刈り入れることができなかったということです。そして夏も終わったって、夏の終わりから秋口にかけて何が収穫できるかというとブドウです。だから穀物の収穫もできず、ブドウの収穫もできなかった。年に2回あるはずのその収穫のチャンスを彼らは逃してしまったんですよ。収穫すべきタイミングで収穫できなかった。つまり彼らが救われるべきタイミングがでその救われなかった、それが過ぎてしまったのに救われていない。それで絶望してるんですよ。やばいって、救われないんだ本当にって。平安で大丈夫なはずなのに救われていないって。だこうなって遅すぎるんですよ。愚かにも神の言葉を聞かないから、知恵がないのに知恵があるふうにしてしまうから、救いがそこにあったのにそれを求めないから。神は救いを与えたかったんですよ。神は彼らをその素晴らしい収穫物としてブドウのようにイチジクのように借り入れたかったんですよ。ご自分のものにしたかったんですよ。だけど彼らは逸してしまいました。なんとかにつける薬はないと言われますが、一つだけあるんですよ。愚か者につけて有効な薬というか、イエス・キリストですよ。イエス・キリストだけが救いなんですよ。私がどれだけ愚か者でも、愚か者クラブの会長を務めてたとしても、その私がイエス・キリストを信じるのであれば、この愚か者である私を神は捨てず、変わらない愛で私を愛し、私から恵みを取り上げることなく、イエス・キリストにあっていつでもどこからでもどのようなところからでも私の罪を許し、私を贖い出して私を救ってくださるというその信仰があるのであれば、神はその信仰を正しいと認めてくださるんですよ。私が罪を犯してしまったそのど真ん中で、神が与えてくださる、励ましてくださるその信仰にすがって、自分の思いとか自分の感情じゃなくて、こんな私でも神を愛してくださってまだ救われるチャンスがあるって、イエス・キリストにあって私は救われるって、その神への信仰にすがるのであれば、私がどんなに愚かでもその救いを得ることができます。私は皆さんが思う、あ、これは勝手に考えてるんですけど、ほど賢くないです。私は皆さんが思っている以上に愚かです。私はクリスチャンホームに生まれました。母方でいうと3代目のクリスチャンです。父親もミニストリーというか教会の中で働いてたし、そういう面もあるし、母親は牧師でした。自分が物心つく前から、それこそ母親のまだお腹の中にいる時から教会に行ってたし、賛美歌や祈りや聖書や御言葉やフェローシップやそういうものにあふれている中で生活してました。最初の数年間は教会堂のすぐ裏に住んでた感じですよ。教会に住んでるって言ってもおかしくないぐらいのところ。それなのに私、イエス・キリストのことを信じなかったんですよ。神の愛や神の憐れみを、イエス・キリストの福音を、十字架や復活を聞いていたにもかかわらず、プッって思ってたんですよ。いや、私は違うしって。上辺だけではクリスチャンっぽく見えたかもしれないですけど、 私を小さい時から知っている方々は。そのようには見えなかったかもしれないけど、私、イエス・キリストのことをその時全然信じてなかったんですよ。知らなかったというか、知恵がなかったんですよ。知ってるつもりだったけど、全然知らなかったんですよ。20年間も教会に行き続けて、福音について聞き続けて、イエス・キリストのことを聞き続けて、学び続けて、賛美も散々歌って、食事の前に祈ったり、教会の中でも祈ったり、みんなの前で祈ったり、そんなことしてたのに、イエス・キリストのことを全然知らんかったんですよ。私は何ということをしてしまったんだって、神の前に悔い改めることもなかったんですよ。ちょっとありましたよ。ああ、ちょっと悪いなとかつって、これちょっとなんかざわざわするから祈っとこうって、ごめんなさいとかつって。でも本当に自分の罪に向き合って、うわ、これは、これのためにイエス・キリストは十字架にかかって多くの苦しみを受けて死んでくださったのかという、私は何ということをしてしまったんだという悔い改めもなく20年過ごしたんですよ。私は十分愚か者ですよ。そんな私が今ここに立っていられるのはイエス・キリストのおかげです。私からイエス・キリストを抜いたら愚か者でしかないです。何の正しいことも考えられない。神の基準、神の正しさの基準からして。世の中ではうまく泳いでいけるかもしれませんが、その知識や、その知恵は、その力は私を救いません。私が今の私に慣れているのは、ここでいさせてもらっているのは、本当にイエス・キリストのおかげなんですよ。私に何かがあるとか、私が何かやったとか、そんな何の関係もないんですよ。私も大丈夫だったんですよ。ニネベの人たちも大丈夫だったんですよ。聖書に出てくるイエス・キリストを信じて、その信仰を最後まで走り通した人たちでも大丈夫だったんですよ。神は真実で正しい方です。神の愛や神の恵みは誰に対しても同じです。だって神は上からの知恵を与えてくださる方だから、知恵に満ちておられる方じゃないですか。だからエコひいきなんかないんですよ。この人は牧師だから、この人は平だから、そんなあるわけないでしょ私たちすべてにイエス・キリストを与えてくださってるんですよ。私たちをすべての霊的祝福を持って祝福してくださってるんですよ。この方を信頼していきますように。愚かなものでもいいんですよ。その愚かなもの、私たちが愚かだから、私が愚かだから、神はイエス・キリストを与え、そこから私を救い出し、神を恐れる知恵あるものとするために恵みを施してくださるんですよ。知恵がないことに気がついたら求めていけますように。自分の罪が聖霊によって示されたら、ああ私はなんてことをしてしまったんだろうって、神の前に本当にその真摯になって向き合って、そして悔い改めることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを、私たちのことを本当に変わらずに愛し、その恵みを一切変えることなく、私たちに良いものを受ける必要、受ける資格がないにもかかわらず良いものを与えてくださることを心から感謝します。イエス・キリストにあって私たちを救い、イエス・キリストにあって私たちを義と認め、イエス・キリストにあって私たちをあなたの子とし、あなたの国を相続し、永遠にあなたと生きた命の関係に入れてくださる方であることをありがとうございます。父さん、どうぞこのいろんなことを知っていて、知識として持っているものが知恵として実際に自分の考える、自分の行う指針となっていきますように、あなたとの関係の中にあなたを信じて、あなたに期待して、あなたに従っていく毎日を過ごすことができるように、それどうぞ私たちを導いてください。でもそのためには、あなたの福音を、本当に私を許してくださるんだって、本当に私に神は良くしてくださって私を愛してくださるんだということがなければ、第一ボタンがかからなければその次がないので、どうぞ私たち一人一人の上にイエス・キリストを信じる信仰をさらに与えてくださり、よりこの福音に固く立つことができるように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。 イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。